愛する天皇と様、聖霊の手を昇る臨在をありがとうございます。上の方を感謝いたします。証の一つ一つをありがとうございます。また素晴らしい特別賛美を心からありがとうございます。今日集われたお一人お一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語ってくださり、どうぞお一人お一人に博士のキャンプの恵みが流れると同時に御言葉の力が流れていき、神様どうぞ信仰を通して与えられる主の祝福と恵みを共に豊かに受けていくことができるように力強い意味で思って導いてください。語るものの心が減りています。どうしようかなってください。主に期待してイエス・キリストの名前によってお願いいたします。アメン。
神話しましょう。ありがとうございます。
ではお座りください。私のために10年間に1回目の主に期待しながら言葉に行きたいと思います。先ほども話しましたけれども、3月11日に長崎区の県予選がありますので、ぜひですね、早めに準備をしています。それと、その後に、5月4日の日にパウロ牧師をお招きして、九州のサミットがあります。で、今年は1枠ですね、1つしか出ませんが、自転車が3つあるんですね。自転車3つあります。ですから自転車が3つありますから、その3つとも取れればいいなと本当に思っております。ですから、ぜひですね、そのことを覚えてですね、祈っていただきたいと思います。それと、ですね、御子神話でいます。ハリゴに行った時の、久保田牧師の証が出ていますので、ぜひ読んでください。それとですね、今回はですね、ここに、関東地区の大会が出ますけど、井上の殉教ツアーのことの技術が来た時のことが書いてあります。それと一番後ろにですね、頼まれて、この前の殉教ツアーのことを書いたんですけど、1回で書く予定だったんですけど、ちょっと、とても1回書けなかったんで、しばらくシリーズになりますので、4回か5回のシリーズになっていますので、ぜひご覧になってください。今回特にですね、死の十字架のお墓の与えられた記述を書いています。昔はよくこの話をしたんですが、おそらく新しい方々はほとんど知らないと思いますので、死の十字架はどういう記述で与えられたのかということを書いていますので、ぜひお買い求めになっては読んでいただければと思います。特に長崎の方は長崎の方がありますので、ぜひ知っててほしいと思いますので、ぜひご覧になっていただければというふうに思います。それとですね、ミャンマーに今週チームが行きますので、10名行きますけれども、ぜひお祈りを覚えてください。重荷を持たれた方はですね、連鎖団地業務ミッションの方ですると思いますので、表の中に書いていただければ嬉しく思います。さて、それでは聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、本当に皆さんお祈りありがとうございました。戦後キャンプから帰ってまいりました。今回は6名ですね。6名、南西教会から行きましたけれども、その中で、秋元牧師はですね、特にこの、映像セミナーのことと、それから、カリスマセミナーのことはそれぞれがお話ししてくださったので、割愛したいと思います。ただ、映像セミナーはですね、1位になった君を見てるっていうのは、ぜひご覧になることをお勧めします。今の段階で、ああいう映像を作れるっていうのは、もっともっといろいろ出てくるでしょうけど、素晴らしいなと思いますけど、2位がですね、アントニオ教会の中高生会が取ったんです。2年ってことでね。で私は正直に言いますとですね、高校生と中高生たちが自分たちで考えてストーリーを作って映像を撮ってやってんですね。でいろいろ、ね、ずっと面白いんですけど、やっぱりお芝居がですね、寸劇の影響出てなくて、ダンスもそんなうまくないんですよね。で私はやっぱ学生時代仲間がそういうのいっぱいやってましたから、どうしてもそういうことを見てしまって、これが2位でいいのかなと思ったんですけど、娘が今、映像のことをメディア情報学科って言って、そういう映像を作ることをコマーシャルを作ったりする、そういうことをやってるんですけども、でちょっと言ったらですね、言われたったんですね、お父さんこれは演劇コンクールじゃないんだって、映像コンクールなんだって、だから芝居が上手いか下手かってことは中心じゃないってはっきり言ったことですね。今回来ましてですね、正直に言って今回出た作品の結構多くは もしクリスチャンでね、お互い知ってるから最後まで見てるし興味があるかもしれないけど、これを YouTube に上げて全く知らない人が見たときに、クリックしてみたときに、ほとんどの作品は最後まで見てないよって、私でさえ途中でも寝てしまおうと思ったけど、見たけどもって言ってたんですね。ところが中高生会の分だけはあれは最後まで見るって、で確かにまだまだお芝居とかそういうのはうまくないかもしれないけど、映像として見たときに最後まで見ちゃうと思う、最後まで見れるって見てしまうと思うって、そういう意味では映像としてはあれは2っていうのは妥当なところだと思うよって言われてですね、目から鱗って感じがしますね。 で、なるほどなと思ったんですね。だからあの確かにこう結構大事だけど、知ってるから見れるのがあって、全くの人に向かって行った時にもうちょっと見て消される、もうね、YouTube 簡単に見なすと簡単にやめるでしょ。例えばあのクリックでもですね、実はですね、あの映像にするとですね、10分以上の映像って見てもらえてないのほとんど。でだから今最近東京アントニオの話がすごく短くなったんです。200クリックがあっても実は10秒ぐらいにやめてるクリック数とかですね、1分以内にやめてるクリック数結構多いわけですよ。でちゃんと最後に見てもらうためには本当にその映像がですね、そうすればまさに映像なんですよね。でその上でもちろんね、お芝居とかね、ダンスも上手い方がいいに決まってますけど、そういうことを聞いてなんかええと思ったんですね。だからあのいろいろ見られるといいと思います。すごく感動したのがあるけども、1位になったやつは確かにあれは最後まで見るだろうなっていうね。だからあの、まあ、そういう意味でなんか、でもこれ最先端なことをカルさんに導いてくださっているんだと思って嬉しく思います。本来教会っていうのは、キリスト教会っていうのは本来歴史を導いているんですね。先立って世界を導くのはキリスト教会の使命なんですけど、だから日本のキリスト教会はいつも文化の後50年遅れてついていくっていうことができたんです。特に最近は。でもやっと今神様がその まだ不十分だけども時代を先立ってこう最先端のところに行こうとするように導いてくださっています。神様が、我々は全然そんなに最初ないけど、それをすごく感じます。ぜひですね、アントニオに出てますので見てほしいと思いますし、長崎教会にもこれから2つしかあれされませんでしたけど、されなかった部分も含めて出そうと思いますので、ご覧になってですね、こういうふうにしたらいいなとか、自分ができることがあれば一緒にやりたいなと思う人は助けていただければというふうに思います。選挙のためです。一人でも多くの人にイエス様を知ってもらうためにですね、ぜひ手伝っていければと思います。それが、ですね、で中心はですね、正解と言われた中心はですね、さっき、宇都宮さんが言ってましたけども、ここなんですけども、喜びの声、賛美の声を上げようっていう今年の言葉ですね、この歴代史の。でこの言葉を言われて、そして大事なことは、特に日本のいわゆる歴史なんですけども、もうすでに与えられたんだって、ね。だからその与えられたっていうことを受け取って、喜びの声を上げると。このことを言われたんですね。でそして実際3回ね、このリバイバルがもうすでに始まっていることを感謝しますっていう喜びの声を与えて、打ってって、パウロ牧師は霊歌から日本語の歌にですね、即興で作る歌を歌いながらやってみんなでやりました。でそのことも含めて今日ここからお話をしていきたいと思います。ちょっと時間を増してますので書き足になります。22節から、マルコの福音書11章22節から、イエスは答えて言われた。1つ目、神を信じなさい。だって神を信じなさいってのは当たり前だと思うでしょうけども、これはどういうことかって、もう一つ出てけば、神様は祭典しかなさらない。神様は私たちに祝福を与えてくださり、本当に私たちを愛しておられて、祭典しかなさらないってことを信じるわけですね。でもちろん愛の形から訓練もありますし、試練を通して整えもされますけども、しかし祝福と祭典しかなさらないと信じるわけですよね。だから私たちの目の前に許されてくるいろんな問題や困難があったとしても、そのことのその困難問題の後ろ側に私たちの理解をはるかに超える神の素晴らしい祝福が必ずある。だから感謝している。感謝するならば、その問題の後ろにある素晴らしい神の計画を見ることができる。だから感謝するんですね。闇雲に感謝するってことじゃなくて、信仰を働かせて感謝するってことですね。で、神様は最善しかない。その神様を信じるってことになります。で、もうちょっと言えば、さらに神様が与えてくださっている言葉、具体的な言葉を信じる。それが二通りあって、一つは、皆さんに書き足してちょっと早いですけども、一つは、特別に語られなくても、例えば、すべてのことを働かせて益としますって書いてあるので、さっきも言ったように、どんな問題、困難が起こっても、本当に神様は最善しかなさらないのに感謝をしていくならば、そのマイナス最悪と思われることさえも働かして、私の人生に必ず益となる、祝福となることをしてくださるというふうに、これは信じているわけですね。これは特別に何か語られなくても、全てのクリスチャンは信じることができることで、聖書を信じてから。と、もう一つは具体的に語られる言葉があるわけですね。病気を治しますとか、あなたをこうしますとか、ここに使わしますとか、具体的に語ってくることがある。そしたらその言葉を信じるわけですね。神様の言葉を、神様を裏切ることはないからですね。で、例えば、今回のキャンプで特に言われたことはですね、リバイバルの話をされたんですけども、日本は、例的には非常に芝居の強い国。やっぱり世界に行っても世界中が知っていると。で、国外で日本に来ると、飛行機乗ってくると、日本に来た瞬間、なんか暗闇の中に入ってるようになるとかですね。もっとひどいのは、泥沼に入ってるようになるとかですね。今言われるんですよ、これ。ね、 であとものすごい強い縛りがあるとかですね。で現実に日本は皆さんいいですか、クリスチャン人口はイスラム圏より低いんです。イスラム圏のクリスチャン人口より日本のクリスチャン人口の方が低いんです。イスラエルと日本は世界で最もクリスチャンが少ないところです。でイスラム圏より少ないんですイスラム圏の方が日本よりクリスチャン多いんです、パーセントから言うと。それぐらい霊的縛りの国について、世界中が知ってるで、確かに実際霊的に縛りが強いし、日本の霊の壁ってのはちょっと波外れたって言われるんですね。 でもこれはね、あの、もちろんですね、しかし2つ、1つは約束が与えられた、もし遅くなってもそれまでそれは必ず遅れることはない。細かく話せませんが、一番最初アメリカ人の時にこの言葉が与えられた、リバイバルの言葉です。言葉が、もう1つは感謝を出したのがなんですね。これだけ分厚い霊の壁があって、こんなに霊的な圧迫が強くて、こんだけ霊的な縛りが強いんですが、神様にとってはこんな例の壁を突き破るのは簡単なので、まあ、パウロの言葉で言えば朝飯前なのでですね。ね、まあ、今昼飯前ですけども、ね、で何かというと、ね、そしてこの破壊例の壁の向こう側に何があるかというと、この終わりの時代における神のすごい計画があるわけですよ。で、感謝をしている私たちにとってはこの圧迫というのはむしろ逆にプラスになるということが分かるから感謝するわけですね。で、それを信じることができる。信じてます。信じてます。ほとんど信じてるんですけど、なぜか信じてますよね。ちょっと正直にどうですか、もし信じてないのなら、そこから営業したいと思います。主の人に集っていながら、これから来るリバイバルを信じきれてないとしたら、これは主の人にいて信じてるだけですよって言います。主の人がクリスチャンセンターというのはリバイバルを信じてる教会というのは求めてる教会じゃないんです。リバイバル起こることは信じきってる教会なんです。求めてる教会じゃないんですよ。求めて神様起こしてくださいって言ってる教会じゃない。もう起こることを前提に、もう起こることをもう霊的には見て進んでる教会なんです。だからちょっと他とは違いをしてるんです。だからもしここにいながらそれを受け取ってなかったら、はっきり言いますけどきついですよね。ここきついですよね。例えば何でもいいですよ、大学受験でもし高校野球でもいいですよね。甲子園も行くって、もう行くんだって信じてるのと、例えばそのある大学に行くんだってこう信じきってて、勉強したり甲子園行くと思って練習してるところと、甲子園目指してる学校と、行くのが当たり前と思ってやってる学校と全然違うでしょ。行けばいいね、だから嬉しいなと思ってる学校と、ね、もう行くってもう甲子園行くのが当たり前って、行くどころが優勝することがもうむしろ、ね、あれなんだって思ってるところと全然違いますよね。で我々リバイバルの会社で、ね、頑張って信じてるじゃないですか。約束が与えられたこと、感謝という鍵が与えられたので、ものすごく霊の壁が分厚いことを知っていて、日本が人間の努力ではとても破れないことも百も承知で分かっていた上で、ですから感謝の鍵が与えられたから、この壁を神が破ってくださって、この非常に苦しい状況がむしろ逆に我々の訓練なんですね。面白いですよ。アメリカ行くでしょ。アメリカ行くとね、本当に語りかけやすい人がバンバン来るんです。秋元牧師が感謝について開かれたのはアメリカに行ってる間なんです。ずっとで皆さんも行かれると思いますけど、日本でね、このレディングアップの苦しいところで戦ってますと、アメリカに行きますとね、同じセッションでどんどん語られる、賛否してても全然違う、これは本当なんですね。で、同じ日本人が、例えば日本に苦しくても他のところに投稿しますと働きが違うんですよ。それはレディングな違いなんです。で、まあ、私の世代だと分かるでしょうけど、大リーグとセーリングスとなりましてね、巨人としてね、若い人は分かりにくいでしょうけど、つまり圧迫の強いところで訓練されているということは、高地で高いところでね、つまり空気の薄いところで走る訓練をしたら心肺能力ってね、高くなりますよね。それと同じように霊的に厳しいところで訓練をするということは霊的に強くなる。これはこの後すごいことが起こってなります。終わりの時代に神様は日本人を使うということはすごく納得できます。この厳しいところで訓練されたらですね、開かれるわけですね。で、神を信じるということは、その自分を信じるのでもなければ、自分の可能性でもなければ、計算でもないのです。神様は才能をなされるから、この状況はむしろ益なんだ、必ずそれが約束通りことが来るんだということを信じるわけですね。これ一つ目ですね。すみません、他にもいっぱい話があるんですけど、ちょっと時間がないから二つ目ね。二つ目いきますと、23節、誠にあなた方に告げます。誠にって言葉が出てくるときはアーメンって言うんですよ、ギリシャ語で。とっても大事なこと言うんですね。誰でもです。この山に向かって、山っていうのは、武田信玄の言葉じゃないですけども、動かないことを山のことを知っていますが、山って動かないものの代表です。 その決して動くことのない山に向かって、まあ、もちろんね長い年月をかけてね山も崩れていくし移動するでしょうけども、ね、その簡単に動かないものだけどですね、その動かない山に向かって動いて海に入れと言って声に出して言って告白して命じたら、そして心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますって言われた。これ気になるのは疑わずってことだと思います。だから疑わないってことは神の力ですね。ここで間違えていけないのは、例えば言ってそうなるって信じれる時があるんですけども、信じ続けて疑わずにいれるってことはまず普通ありません。稀にですね、特別な性能の恵みが来た時には自分でも信じれないぐらい信じきれることがあります。これは恵みです。普通はそうじゃありません。その時はバンってこう信じても告白してもすぐ疑いが来たら恐らく来るのは普通だと思うんですね。この疑わずってのは全く疑わないでって意味取ると、これほとんど不可能になります。じゃなくて疑わずってのは疑いに立たないで、疑いが来た時に恐れが来た時にその疑いや恐れに立ってしまって行動するんじゃなくて、告白するんじゃなくて、その疑いではなくて神の言葉の方に、神の約束の方に立っていくってことなんですね。例えばよくご存知のベニヤミン君が病気だった時に秋元牧師は治すということをいただいたわけですよね。まず最初にね、病気だけれども神様は必ず最善しかなさらないと教えたわけです。これだと治るか治るか別として、その上で治してくださいって親だから当然になったら神様は癒すってことをくださって、それで彼はもう癒されるってことをおっしゃる、まずね。そしたら神様に礼拝で私が癒す過程をみんなに見せなさいって言われたので、礼拝の最後の5分、多い時は15分くらいとかってですね、パウロ君さん毎週始めたんですよね。ベニヤミン君は今こういう状況です。脳がこう陥没していて、最初は半分死、そのうち3分の死なんですよね。で、亡くなると、ね、今は半分の半分死してます。転換があります。同社さんは決して治らないと言っていて、運動能力で特に足が悪くて、で、認知症障害があって、ね、そういうふうに言われています。しかし神様癒されますと告白するんです、毎週毎週ね。そこだけ見てるとすごい信仰者に見えるんですが、当時鉄道学園ってところで、ね、700人入る会場だったんですね。我々の話が来たと思ったんですけども、そこはね、ちょっと高い壇上になってるんです、講談がね、説教するところが。でそれでパルプスが言ったらしいけど、説教があってね、その階段を降り始めるとですね、恐れと不安が来るわけですよ。こんなこと言って治らなかったらどうしようって恐れと疑いが来るわけですよ。これでそれで神様って祈るんです。祈ると私は言ったじゃないかって言って、そうだと思ってまた次の日曜日と月曜日に説教するわけですね。でまた階段を出てくるとふっと不安と恐れが来るって、で疑いも来るって、すごく正直だと思います。で皆さんね、本当に神から来た言葉を告白するでしょう。特別な恵みがある時はね、いくら告白したってね、びくともしない、誰がなんて言うと。ところがね、本当に神から来てる言葉ほどね、サタンを潰しに来るんです。実は言葉に力があるから、告白すると言葉を解き放つと、神の言葉ってのは無から有を作るんです。天地万物を作られている神様は光をあれって言葉で作ったでしょ。言葉で作ったんですよ。言葉に力がある。だから私が神の言葉を解き放つと、私たちも無から有、私たちで作るんじゃなくて神の言葉は無から有を生み出すんです。だから癒されるって言ったら癒しが起こるわけですよね。でも本当の場合はね、サタンがね、それをとても嫌がりますから本当に潰しに来るんです、告白してる。だからせっかく最初告白してても途中でね、告白できなくなったり言えなくなったりするわけですよね。でこれが起こる。だけど私も告白で大胆にした後に階段降りてくるときにぐっと恐れくるわけでしょ。疑いも来るわけでしょ。来ますよそれは。それもそこで祈ったわけです。すると再び神様言っただろうってのにまた語ったわけですね。でこれは疑わずってのは疑い、全く疑いを持たないでってことじゃなくて、疑いが来るんです。来るけどその疑いに立たないで祈ること、疑いに立たないで神様に祈ることによって、再び言葉をいただいてその信仰に立って語り続けていくということなんです。これはね、これは戦いなんです。これ例の戦いなんです。神の言葉を語り続ける、自分だけじゃなくて自分でも、皆さんの愛する人、子供のことでも、伴侶のことでも、あるいは親のことでも、友人のことでも、神様は約束してくださったからこうしてくれますって告白でしょ。だからね、最初はみんな明るく聞いてくれるんですけど、そのうちにですね、冷たかったりですね、相手にされなくなったりすることもある。で、やめる人が多いんですね。でも告白していくと、それは上手するんですね。東京の時で、今の時ではですね、町田教会で牧師をしてますけども、由美の牧師はですね、奥さんが本当に死んだんですね。当時、迫害者だったんですよね。で、それで海外選挙に行くのはね、今私が言ってるけど、必ずとか言って私がレスポンスするけど、 夫は献身して牧師になって世界中になるって言い過ぎた。で最初はみんなそれは信仰だと思ってたんだけど、そのうち全く変わらないご主人が、ハウガイは相変わらずするからですね、なんかそのうちだんだんですね、みんなですね、まあ、まだ言ってるわって感じだったでも決してやめなかった。でアメリカに会社の都合で行くことになって、あの奥さん嫌がったんですね、離れたくなかったんで。でもアメリカに行ったら、そのアメリカでご主人が神に触れられて、で日本に帰ってきた後救われて、で献身までしちゃって、ね、そしてあの本当に今海外選挙ご主人が行って奥さんを留守番するっていう告白通りのパターンになってるんですよね。でこれはむやみやたら言ったんじゃないんですよ、言葉をもらってそのことを語り続けたんです。でもちろん疑いが来たこともあると思いますし、恐れが来たこともあると思います。でも 祈って告白してる。皆さん、あなたの愛する人はね、本人が信じれない時がある。本人がとてもそんな風に信じれないことがある。でも、あなたが祈って言葉が来たならば、あなたが語ってください。はい、語ることは神の愛を解き放つことです。神の知恵をもたらすことですね。愛っていうのはよくノーブルない。感情中心ではない。気分中心ではない。とんでもない。愛するってのは戦いなんです。本当に神の穴と栄光を塗るために信仰を用いて神様から答えるという言葉を語るのです。で疑いが来たら祈るのです。再び立って語るのです。その時その人の人生に神でしか起こせない奇跡や技が起こってくるんです。でこれは戦いなんですよ。 でこれは一つ でもう一ついきますね。25節すいません、書き足して、また立って、あ、24節だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも捨て抜けたと信じなさい。そうしたらその通りなんです。今回は中止なんですけど、祈って求めるものは何でもって書いてあるから何でもなんですが、じゃあ何でもいいのかっていうと、もちろん御心です。これはこれも大前提それがあります。ただ御心って言った瞬間、ある人はものすごく狭い意識を持つんですね。神の御心はそんなに狭くありません。神様は大きな方です、広い方です。もちろん罪を許されはしません。許されはしませんっていうのは許しておられるんですよ。許しておられるけど、ね、罪を容認はしたいってことですね。でそしてね、例えば私があの人を殺してくださいなんて言うなんて答えられはしません。明らかに罪ですからね。でそのでも何かというと、その御心って結構大きいのです。そのだから祈って求めるものは何でも、だからまず祈って求めるんです。祈って求めます と、それを受けたと信じなさいって書いてあって2通りある。受けたと信じる場合に、さっきも言ったように、ね、困難があった時に、ね、神様助けてくださいってなった時に、神様は愛の方で最善の方だから、ね、今すごい困難があるけど、このことを通して神様が私の理解でもっと素晴らしいことを用意していると信じる。だから別に言葉は特に与えられなくてもいいんです。でも具体的に言ったら、病気だったら治るって信じるためには癒すって言葉が必要なんです。まずね、まあ、今ちょうど受験シーズンですけどね、例えば必ず私の子供たちに神様が用意した最善の学校に導いてくださるって信じることがあるんです。最善の学校ってのはあるんですね。それじゃあどこかってことになったら、これは具体的に示されない限り具体的には言えないわけです。示されていかないわけですね。で、だから祈って求めるときに、本当に神様に求めて何でもいい、大胆に神に求めて、で、ある確信が来たら受けたと信じるわけです。確信、言葉が来たら。そしたらその言葉に立って、私たちは受けたと信じるんです。受けるじゃなくて、すごい大事なことなんですよ。例えばリバイバルでも、これから起こりますってね、こういう言葉を使われました。と高い向こうの山があって、その高い頂上にこれから登るぞって、必ず登れるぞって信じるんじゃなくて、もうすでに私たちリバイバルって山の頂まで来て、そしてもう登り始めていると。でどうぞエスカレーターがエレベーターに乗ったと言ってね、面白いことありました。パウロ牧師は市内山に登るためにですね、階段歩きをされてたんです。ずっと10階でも登っておられました、北海道なんかね。で、白馬はいつも7階に泊まられるので、7階までも、もうね、地下1階からでも必ず階段登っておられて、ところがですね、エジプトに行けなくなったんです、最近ね。だから、市内線に登ることがちょっと難しくなって、市内線に登らなきゃいけないっていう思いが、あれがなくなった瞬間に、ね、モチベーションがなくなった瞬間、登るのいっぺんにできなくなってた、登れなくなったんですよ、モチベーションが。それで、エレベーターの音ですね。だからあっという間に上がるって、なんと楽だろうって言ってますよね。で、リベラルもね、頑張って上がるって言うんですよね。私たちはこれから一気に引き上げられていますよね。でもうすでにそのリベラルの山に登ってエレベーターで引き上げられてるっていう、そこなんですね。だから受けたと信じるんですね。 けたと信じて、あ、もう違うんですけども、受けたと信じてそうではありません。今回この御子新聞の一番新しいこのところに、コメントのところにですね、一つはエルシャミナイ牧師の証が載ってますけど、もう一つ沖縄の方の証で、来ないの癒しってのが載ってるんです。これぜひ読んでほしいと思うんですけども。で、まあ、長崎でもやってますけども、第7礼拝ですね、東京の第7礼拝を沖縄で夜見てて、その時、ジェスチの言葉で、最後に癒しの意味なんですけど、まあ、来ないになった方がいて、コンサート前なのに口が痛くて、歌えなくて困ってた。でもそのことをすっかり忘れて、その時、開いた方が泣いておいてたそうです。そしたらいきなり、その、パール牧師がですね、その、やりないですね、インターネットを通してですね、その、言ったらですね、口に出来物ができてる方がいて、その方が癒されましたってことを言ったんです。でその瞬間、自分のことだなと思って、慌てて、こう、左の手を伏し上げたんですって。で、そのことを受け取ったんですね、受け取った。で、家に帰って、歯ブラシと歯磨きをしたら、やっぱり痛いんですね。でも彼女は受け取った。そして次の日礼拝に月曜日に入ったら、月曜日の午後に今度は東京の昼の礼拝の向こうが聞いてるそうですね、うん、そこでまたですね、今度は来ないの方は癒されたって言われたんですって。びっくりしたんですって。で、昨日の礼拝のって間違えてくれたのと、そうじゃない、夜じゃなくて昼、朝もそれを言ってた。これでますます確信を持ってですね、こう、まあ、受け取ったんですよ。そしたらすごい喜びが来たんですって。そしてその後ですね、家に帰って歯磨きをしたら全くもう痛くなくなって、傷もなくなったんですという証を持っています。僕は何かあったら、言葉を受けて信じたわけです。最初は受けて信じてもすぐ治ってないんですよね。でも、そこにしっかりと立ったら、また再び言葉が来て、そして癒されちゃったわけですね。で、いいですか、受けたと信じるっていうのはね、これはね、枯れ去りの信仰なんです。で、求める信仰って、求める信仰ってのは、求める信仰なんです。これも素晴らしいんです。で、求める信仰と受けたと信じる信仰は、質が違うんです。どっちがいいわけじゃない。タイプが違います。求めるっていうのは、求めていく信仰ですね。受けたと信じる信仰っていうのは、今まだ目に見えてなくても、何も起こってなくても、言葉が来たら、あるいは、言葉が来なくても必ず再現がなされると信じる。そして言葉が来たら具体的にそうなると信じる。で、見えてない時にそれを告白するんです。そうなったことを感謝するんです。だからリバイバルに関しても、もうリバイバルが起こってるって信じる。それを神様が表してくださっていると受け取るんですね。で、これはね、日本文化とぶつかるんです。秋元教病気だった時に、神様から癒されたって言われたんでね、治ったって信じてそこに立った。で、お前の人が来て言ったそうですね。大丈夫ですかって言うから、治りましたって言ったらですね、嫌な顔をするんですって。これついに講談から責められた。その当時僕だった人はね、秋元君は治ったとか言ってるけども、入院してるじゃないかって言われたそうですね。これは信仰を捉えてないですよね。彼は何だったかと言ったら、今の状況を告白したんじゃなくて、信仰だったんです。言葉がないのに言うのは痩せ我慢になるでしょう。ね、そういう時は、いや、大丈夫ですか、大切にお伺いしてくださいますって言わないけど、でも言葉が来たら、治ったって、元気ですって言わないけど、あれは出てくると、ここなんで、これね、信仰なんです。日本はね、信仰に立って告白するとね、ぶつかられるんです。いや、もう本当に私はできなくてどうしようもないんですって言うと、謙遜な人ねって言われます。心で何と思ってると。戦ってください。神様から言葉をもらったら、人にどう思われることであると、神の言葉を解けるそうです。自分に関しても、自分に愛する人に関しても。で、その時その言葉を通して神様は働かれる。そして感謝をするんですね。だから受けたという信仰なんですね。だから今、長崎会では想定のたることにね、リバイバルに対する喜びの声を上げているんですね、毎朝。で、今回そのキャンプに行ってそれを3回ね、したんですけど、なんか、あ、間違ってなかったなと思って、すごく嬉しかったんですね。で、皆さんですね、人は簡単に変わります。神が約束したことを果たされます。私は信仰を用いていくなら、受けたって信仰に立って告白していくならば、神様は、皆さん、裏切ることは決してありません。ご自身の真実を必ず表してください。その神様の真実をお互いにもっと豊かに体験していきたいんですね。その時に私たちは神の喜びれるんですね。そして多くの方にその証しを、ね、していきたいと思います。で、最後に25節に、許しのことが書いてある。また立って祈っている時、誰かに対して恨むことがあったら許してやりなさい。そうすれば天の上のあなた方の妻、あなた方の妻を許してくださいます。一見関係ないと思いますが、この恨み事っていうのはですね、罪なんですね。だけど許してないと、それがある時に、せっかく こう信仰を持ちようとしても罪があるから祈りが届かなくなる、また実際持ちなくなる。だから恨み事があったら許してあげなさいっていう祈りのところにはね、必ず言っても許してもことが出てくるんですよ。だから一見違うように自宅セットなんです。だから人間恨みたくなるようなことが起こることがあります。でも裁きは神に委ね、復讐は神に任せて、私は許して神が与えされている祝福を私たちは受けていきたいと思います。それね、ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りしますけれども、お父様、かなり駆け足で話をしましたけれども、今回のキャンプの中で、正解では繰り返し語られました、既に与えられたものとして神様に喜びの声を上げるという、日本のリバイバルも当然ですし、世界における終末の時の時もそうですが、と同時にどうぞ神様、このお一人お一人が今直面している戦いや問題や困難があると思いますが、そのことに関してもあなたは最大をなされることを信じて、神様、告白し感謝してことができるように、と同時に具体的に神様から言葉をいただいて、勝利の言葉を、解決の言葉を、約束の言葉をいただいて、受けたと信じて神様の信仰を用いることができるように、受けたと信じて感謝し、受けたと信じて既にそれがなったと信じて進んでいくことができるように、告白することができるように、どうぞ中継してください。感謝します。短くミニストリーをしたいと思いますが、問題があると、罪があると言えないことはありませんので、悔やみの時を持ちましょう。しゃべりました、何をしてほしいんですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主の前に出してください。天の父様、一人一人があなたの前に差し出しているこの心の願いと求めに、あなたは手を伸ばして答えてください。癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。やっせよ。イエスによって命ずる。はい。恐れ、不安、イエスによって命ずる。やっせよ。過去の傷を、すごくこう、言葉を入れてほじくり返せないような感じで、なんかこう、苦しんでしまいますけれども、感謝しなさい。それと、騙されてはいけません。もうあなたはそこからすでに解放されています。その、イエス・キリストによって、霊的な惑わしの力、芝居の力を完全に断ち切る。もっと大胆に求めなさい。ある方は求めること自体が非常に弱くなっています。奇跡に向かっておいてください。この自分のことだけではなく、仕事のこと、あるいは会社のこと、学業のこと、奇跡を求めなさい。大胆に求めなさい。私はあなたが、あなたのできることを精一杯していることを知っています。しかし、その限界を超えて働かれる神を私はあなたに教えたい。私の愛がどれほど大きいかをあなたに知ってもらいたい。もっと大胆に奇跡を求めていってください。あなたの手の届かないところを、あなたにどうすることもできないことを、もっと大胆に求めなさい。私はその時豊かに応えていこうとしばります。天父様、ありがとうございます。一人一人にもっと大胆に奇跡に向かって求めることができ、言葉であることができ、神様の栄光に出ることができるように導いてください。膝の痛み、イエス様って見せる。うっせよ。喉の痛み、イエス様って見せる。今オンラインをしている方で、このインフルエンザになっている方、このインフルエンザをイエス様って見せる。うっせよ。様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうも立ち下さい。では賛美します。
ありがとうございます。
知らせをお願いします。